建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
建築系ラジオ、先ほど彦坂さんから前衛についてお話をいただいてちょっと圧倒されたんですけれども、ここにいるメンバーは今喋ってる天内除いてほとんど建築設計デザインに関わる、まあ五十嵐さんは批評ないし歴史という方に専門でやってらっしゃいますけれども、まあそういう中でその今回のその地震で新たにその誰も考えてなかったっていうようなことがまあやっぱり見つかってきましたし、まあそうでないとなかなかその今回これだけ建築ないし土木、まあ建築と土木のそのフィールドの違いみたいなこともあんまり普通には広まっていないと思うんですね。まあリスナーさんには今回のリスナー、ここのリスナーさんには別にみんな分かっていることだと思うので、まあそこら辺の話からその新たにデザインとしてつまり構造とか設備とかいろいろあると思うんですけれども、ここにいるメンバーの中で、今リプライできるとしたらどういうことかっていうところから、始めていこうかなと思います。
はい、コアメンバーの南です。ですね、今回何本か収録してるんですけども、今回の地震っていうのは、まあ、自然災害に対するその危機管理能力がいろいろとこう問題になってるんですけども、まあ、突き詰めて言うとですね、まあ、誰が悪いっていうのはこう、まあ、犯人探しをやれるようなもんでもなくって、でかつ今現在進行形でいろんな被害が起きてますから、その現地 その被災された方に対するさまざまな支援っていう、まあこうまあ、深刻な問題もいろいろあると思うんですけども、まあ、ここではですね、まあ、建築プロパーの人たちが集まってるっていうこともその鑑みて、建築デザインに、まあ、こういったその巨大地震に対して建築デザインというものがどういうことができるのか、どういうふうなその力を持っているのかというようなことをちょっと考えてみたいなと思うんですね。で、まあ、通常建築というのは例えばまあ、重力とかですね、積載荷重とか積載荷重とかですね、まあ、重さに対してどのように耐えるかというようなことはもちろん考えますし、それからまあその風圧力、吹き上げ力も含めて風に対してまあどのようなそのこう体力を持つのかというようなことを考えたりはするわけですけども、まあ、今回非常にこう想定外だったのは、もうものすごいこう大きな巨大なその津波があっという間に瞬時にその建物をなぎ倒していって、であたかもその船のようにその建築がもうこうプカプカと浮いてですね、流されていく、もう軽々と流されていくっていう風情景にその僕らはすごくショックを受けたわけですよね。でそうするとですね、その地震に耐えうるその建築っていうのは例えばその免震構造とか先進構造とかいろいろあるんですけども、まあこれ数、まあ、100年に一度とかですね、1000年に一度って言われるような巨大災害であるとはいえ、その津波っていうその外力に対してじゃあ建築はどのようなその、まあ、デザイン、まあ、どのようなその計画を持ち得るのかっていうようなことを、まあ、考えてみるっていうのはやっぱり今後に向けても意義があるなっていうふうに思ったんですね。例えばね、その地震に対して建築をどう作るかっていうのは結構これまでアイデアコンペでもいろいろあったし、例えばそのモノコックアーキテクチャーみたいな考え方があって、壊れるところと壊れないところをあえて作って、で簡単に壊れやすく作ると、で逆にモノコックのように壊れないところを残すっていうような考え方も、まあ、建築ではあるんですよね。だけどもその今回その空間的に考えてみると、まあ横からそのなぎ倒されるように一方向にドーンと大きなこう水が流れてきて、それがこう建築を潰していくと考えた場合に、じゃあ建築をどのように作るのかっていうふうなことがね結構あるかなと思うんですよ。例えばその柳のようにその水を一方方向一方向から来る水をですね、水圧力っていうものをうまく巧妙にかわしてその生きるそのまあ建築の形式っていうのもあるかもしれないし、あるいはその伝統的な集落で見られるように、まあ高床形式の水上集落っていうのもあるわけですよね。ではまあそのこういったそのまあ災害が今回予想外であったわけなんですけども、建築のそのデザインの形式として新たなそのまあ形を発明できるのかどうかっていうふうなことは、まあ、考えてもいいのかなっていうふうにこう思ったんですよね。というところで、じゃあどうなんだろう、その入江さんも何か言ってみますか。どうですか、入江さんは、まあ、沖縄にいるっていうことで沖縄の建築自体も非常にこう特殊な形式をね持ってる部分もあると思うんですけども、今回の津波をですね、まあ、いろいろこう、まあ、津波っていうか地震も含めて見てみて、 じゃあ建築っていうのはどうあるべきなのか、あるいはどういうふうな建築があるのかっていう、あ、そうだよね、うん、そういうのもあるからね。
入江です。沖縄について言いますと、今話が出ましたように、風圧力ですね。それに対しての対処は当然あるわけですけれども、例えば日本ですと地震に、基本的には地震に耐えうる建築物を作る、わけですが、その計算の中に、構造設計の計算の中に、地震のこう地域係数っていうのがあるんですね。でその地域係数っていうのはその名の通り地域によって数値が違うんですね。例えば東京が 1.0 という値だとすると、それに対して確か鹿児島あたりまでは1.0 か 0.9 とかそういう値なんですね。で奄美大島もそのぐらいなんですね。でちょっと正確なのは忘れましたけど、けれども、沖縄が0.7 なんですね、唯一で。これは琉球政府時代確か 0.5 か何かだったのをなんとか頑張って引き上げようということで、沖縄県になるときになんか 0.6 になるかどうかっていうところを 0.7 にしたとか、なんかそういう頑張って 0.7 になったとかっていうようなことを言ってる先生とかも確かいるんですけれども、
地震係数って低いほど安定してるってことですか。
はい、地震がないという想定ということですね。なので沖縄県はさほど地震がない、確率的な問題ですよね。地震がないという計算値になっているので 0.7 なので、皆さんが沖縄に旅行に行かれた時とか気づくと思うんですが、住宅とかですね、これはピロティ建築になっている場合が多いです、 RC の。で風が強いので RC 建築物っていうのはもう9割以上というか、住宅に関してはそれぐらいの割合でどんどん建っていくわけですけれども、ただしその足が細いで、壁も入ってない場合もあると、外部分ピロティの部分ですね。でそれは
その風の強さに対しては計算式があるの、それともあるピロティをどう上げるとかなんかで、はい、なんて通るっていうか、どういうふうにルール化されてるの。
いやそれは風圧は計算、はい、でやってるはずですね。はい、でその地震、大体設計者が想定するものとしては、今南さんが言われた通り、風ですね。これは例えば形状、沖縄の場合はフラットな屋根とかが最近は多いんですけれども、これにこう傾斜がついてる場合が多いですよね。その吹き上げがどの位置がどれぐらいの数値かっていうのは大体建築学生っていうのは学部でも勉強するわけですね。であとは自重ですよね、単純に言って。で自重と横荷重っていう地震の簡単な理学的な問題を捉えるわけですね。けれどもなんて言うんでしょう、こう水が流れてきた時にそれにこう水をうまく流してくれるかとか、そのための形状はどうかとか、それに耐えうる、そのしかも水と一緒に、木造建築物とかも今回いっぱい流れてきてたわけですけれども、車も流れてきてましたね。でそれに対してその建築物が耐えうるかなんていうことはほぼ想定しないわけですよね。で映像を見ている限りではその学校建築物、例えば3階建てでも全部水に浸かっているところがあったり、5階建て6階建てでようやく上に避難できる場所があったりとかっていう、建築物もしくは場所によっていろいろとあったわけですよね。ですから建築物単体でおそらくそれらを想定してまさに 100% 安全な環境を作るというのはほぼ不可能に近いと思うんですよね。なのである種その全体的な街として捉えていかないといけないのは当然なんですけども、そこでこう今回堤防を作ったりとかいろいろ当然はやってたはずなんですよね。けれどもそれ以上のものが来てしまった今回みたいな時にはもう本当にこう太刀打ちできなかったわけですよね。
いや僕今回さっきの今のさ入江君の話聞いて思ったけどさ、津波っていうのは実は風に比べたらシミュレートしやすかったかもしれないね。でこれ長さのところがあるからね、ちょっと誤解を恐れずにあえて言うんですけど、水のその流れてくる方向は一方向だから、そういった意味で実は割とシミュレートしやすくて、例えば魚のようにね流線形のような形をして水のその方向に対して垂直面のそのなんていうかこう見つけ面積っていうのが小さければ、その水圧力っていうのは同時にその小さくなるから 水を逃がすようなその構造っていうのは建築のある種の特殊な建築としてね、最近海外に
あったそれだよね、
まあ、まさにそうですね、船が、うん、とか魚っていうのはそういうふうな形になってるわけじゃないですか、うん、だからそういう特殊な形式がね、水を考えた場合にはあったのかもしれない、うん、と思ったね。松田君さんにどうですか。
いや、わかりませんけど、その三陸沖とかで、まあ、ああいうリアス式海岸の中で結構なんか渦巻いてるのもありましたよね。
ええ、
で、まあ、あと大きいのは結構その津波がこう来て第2波第3波とか数を重ねるごとに、まあ、強くなってくると、でさらに強いのがその引き波だっていう、だから引いてくるときに強いので、ある意味その、まあ海から向かって、まあ、あの放線方向だけじゃなくてその反対ですよね、引き波に対しても強くないといけないので、まあ、そういう意味だとだから船の形はそうなのかもしれないんですけども、まあ、でもああいうあの結構入り組んだ湾の中であの本当に一方向だけで、まあ、できるのかって、まあ、それ条件としては一方向だけ来るときにはこうだっていうあの回答はできると思うんですけども、うん、結構まあそれこそさっき の彦坂さんの複雑系の話じゃないんですけども、どういう状況なのか本当に読めないんじゃないかっていう気はやっぱりしますよね。それはだから今回 その震災を通して本当に何事も読めないっていうか、僕はだからある意味思うのは、まあ、すごい極論して言えば今入江さんからあの沖縄ではある種の建築が増えてるって言いましたけども、その木造建築は一体何やっても どれだけ流線形をしたとしても、まあ、流されたらおしまいっていうか、それだったら RC 建築 RC に、まあ、鉄筋コンクリートにするしかないっていう、そういう結論に、まあ、なるのか分かりませんよ、分かりませんけれども、すごい あそこの例えばその航空写真とか見ても結局残ってるのは、まあ、鉄筋コンクリートの建物だけですよね。うん、まあ、そういうなんかその建物 その構造形式とか形態とか、うん、そうじゃないデザイン、 そういうデザインの話よりも、もう少しデザインができることっていうのは違うところに、まあ、あるのではないかっていうのは、例えばそのさっきちょっと持ってきたんですけども、震災のためにデザインは何が可能かっていう本が出てるんですよね。これが、NTT 出版から出てる本、2年ぐらい前に出た本で、博報堂と、スタジオ L、まあ、山崎亮さんとかが出してる本とかがあって、まあ、これとか要するにその小学校の中で、まあ、2009年に出た本で、震災が起こった後にどうするか、まさにそうですね、小学校の中で、どうするか、デザインが可能なことを探る、まあ、それだからある意味その携帯でも構造形式とかそういう話じゃないところのデザインを探るっていう、まあ、そういう可能性は一つはあると思うんですよ。まあ、そのだからデザインっていうのを要するにその設計っていうものをすごく広く捉えた時には可能性は広がると思うんですよね。ただ、まあ、今回、まあ、今そのこの状況で一体、まあ、デザインに何かが可能だとは思うんですけども、まあ、どこまで広げたらいいかというのと、まあ、でも今後建築は何かやっぱり姉派事件じゃないですけども、これを契機に変わっていくっていう、そういう予感はもちろんあります。
いや、はい、さっきさこの収録の前に五十嵐さんもちょっと話してましたけどね、やっぱりそのああいうそのなんていうかこう津波とか地震とすごく隣接した場所っていうのはもともと危ない場所なわけですよね。すごく何かこうクリティカルなものを内在している場所っていうかね。でその人間の歴史を見るとその四大文明から始まってほとんど人間で基本的にその都市っていうものを水のそばに作るんですよ。例えばそのまあナイル川、川がね氾濫すると分かってて川のそばに作るとかほとんどそうなんですよね。もう大半は水のそばにある大きな都市っていうのは。で要するに危ないと分かっていながらその危機に隣接した形で文明っていうものを築き上げていくわけですよね。だからその危ないところだから避けるっていうのは必ずしもこうならないっていうかね、まあ、ちょっとこう誤解を恐れずに言うと危ないからこそそこに隣接して住んでそこで非常にこうエッジの効いたシャープなその文明を作り上げていくっていうような側面も確かにあるので、これはすごく難しいところで、まあだからこそその、まあ、地震とかその津波とかね、そういったものはすごい不可知の次元ですよ。僕はだから五十嵐さんが編集した見えない震災の中でも不可知の次元っていうふうなことを書いて、建築に対して地震というのは予測不可能のある表彰として立ち上がられてるって話を、まあ、僕もしたんですけども、でも一方でそれをこう受け止めた上でその人為的にその建築デザインに何が可能かっていうことを問い続けることはものすごく意味があるんだなっていうふうにこう思いますよね。だから今回の津波もやっぱりこう僕らなんかでも例えば風とかね、風を考えるわけですよね。 例えば風っていうのはあの通常その吹き上げ力っていうのはね、あの大きなビルとかでもあるんですけども、そのカウンターウェイトで考えるわけですね。例えば吹き上げ力がその3000キロパー平米であれば、それに見合ったそのウェイトを作るっていうかね。で今回もその津波でさっき松田君も言ってたけども、 RC の建物結構残ってて、要するに RC っていうのは比重がこう 2.4 なわけですよ。そうするとその建物全体の比重をね、こう何かこう重心を低くして重くするっていうこともあるかもしれないし、特に RC の場合は基礎と躯体が一体だから、でもその木造の場合はその基礎と躯体がこう分離されてるわけですよね。だから簡単にこう浮き上がっちゃって浮力でこう建物が壊れちゃうんだけど、なんかこうそういったところも含めて新しい建築の形式っていうのをまあ考える余地はまだまだこうあるのかなっていうのを思いましたよね。というふうな気がしますけども、五十嵐さんどうでしょうか。
あの本当南さんが言ったようにね、あのエジプトだってナイル川が定期的に氾濫すること自体が文明にとっては実はものすごくプラスに働いてて、まあ、おそらくリアス式の、まあ、結果的にはとてもリスキーな場所だったけど、であるがゆえに多分魚を取ったりとか違い目においてはものすごいあの自然の恵みというかね、あの享受できる場所だったと思うんですよ。であのたまたまあの震災の翌日があの天内さんと一緒に収録した日本郵船歴史博物館の船と建築の対談がちょうどキャンセルになったんだけど、本当に皮肉なぐらい船と建築の出会いなんですよね。あの津波のシーンを見て、あの家は浮いてるし船と家がぶつかってるし、あの海岸線がなんか消えちゃって町と海の境目がなくなってるっていうような、まあ、そんなような状態ですよ。で、まあ、あの水がすごい水かさ上がるっていう意味で言うと、あの前あの遠藤まさに対談相手の遠藤周平さんが企画していた、まあ、水没してあのプラスあの5メーターだか10メーターだか上がるっていう、まあ、その温暖化に、ね、照らし合わせて
水没コンペ
っていうのがあって、まあ、それはあの逆に言うと、まあ、ネガティブに考えられがちな、まあ、今日の話と近いんだけど、まあ、それをデザインの どういう、ね、プラスにするかっていう、まあ、いろいろな、まあ、アイデアコンペならではの面白い案はあって、もちろんプカプカ浮かぶようなね、あのアンカーつけたりとか含めてそういうのが出るんだけど、まあ、ちょっと今回はもうそれをちょっとはるかに想像絶するような、あの要するに今言った水没コンペってのはもう長い時間にかけて数センチずつにあの水が上がっていくっていうことをこうまさにあのテーマにしたんだけど、あっという間に上がってくるから、まあ、その暴力については本当にまあ対処しようがないというか、今宮城さんもちょっと話してたように、まあ、そもそもそこに家屋をてかね、街を作るべきかという問題にもなる。であともう一つ多分あの建築の世界では基本的には、まあ、今日の話出たように、まあ、横殴りの水だとかは、あの課題としてはもう予見としてはなくて、あの一応あくまでも縦割り的に言うと土木なんですよね。だから今回あのテレビの放映でもあの東北大の土木のまさに津波の危機管理をやっている今村先生が何度もテレビで言ったように、土木レベルがまず ある種の防波堤を作って、それで一旦 リセットするから建築の人はそれを考えなくていいっていう話にもなってたと思うんだけど、まあ、少なくとも土木側の想定は当然超えてしまったので、あのその先になってしまったんで、まあ、ちょっとなかなか我々が考えられないところもあるし、まあ、ちょっと暗淡たる思いもあるんだけども、まあ、一方ででも本当あの建築にやってほしいことは、あ本当もう単に日常をもう一回作るとしか言いようがないところも僕はあります。であと、まあ、もう一つは最後に一言言っとこうと思ったら、ちょっとさっきの彦坂さんの時に言おうと思ったんですけど、予見可能かっていう問題なんですけども、予言者ピッピって漫画知ってる人いませんよね。これある漫画があるんですよ。その漫画はすごい面白い漫画で、あるまあスーパーコンピューター的な才能を持ったロボット少年がいて、まあ、要するに彦坂的に言えば複雑系も含めてあらゆる事象全て、あの次何入江さんがオーダーするかも予見できるんですよ。全てのことを予見できる人、あの少年型ロボットがいたとしたら何が起こるかっていう、まあある種の仮想の SF なんだけど、その中で僕大変面白いなと思ったのが、地震が起きる予知をしたんですよね。それも1年前に、場所は正確に覚えてないけどロサンゼルスかどっかだと思うんだけど、仮に1年後ロサンゼルスでマグニチュードそれでも9じゃなかった気がするんだけど、直下型 8.5 とかが起きると、その時人間どうするかっていう思考実験があって、ちょっとね、まあ、ある意味で面白いんだけど、どういうなるか分かります？
1年後
に 8.5 の地震が起きるってことが、そうなんですよ。つまり
8.5 っていうかもう直下型でほぼ全部崩壊するとしたら変に耐震補強しないで1年の間に全員がゴーストタウンになってスペクタクルになっちゃうんですよ。要するに無人の街に無人のテレビカメラを仕掛けて全世界の人が3、2、1カウントダウンと同時に街が崩壊、まあ要するに予言当たるんだけど当たるのを見て、まあちょっとそれは僕らもちょっと不謹慎だけど、やっぱりそういう風にあの今やる映像を見てるところがないとも言えないところがあって、でも本当にあの 100% 予言が当たるって言った時に、多分それはむしろ多分建築では解けないってことを言ってると思うんだよね。つまりもう絶対に街が壊れるような瞬間が起きるとしたら、変に耐震補強するよりは全員逃げた方があるっていうのも多分一つの選択肢かもしれないってことも含めてば、僕はその漫画はちょっと非常に面白い思考実験だなと思ったのはあります。
いや今回のさ、今の五十嵐さんの話で言うとね、例えば今回の津波もね、彼2日前に完全に分かってても防ぎようないよね、うん、だって2日間でさ、その10メートルの防潮とか防波堤とか作れないし、もし2日前に完全に分かってたとしても同じ光景が繰り返されたと思うよ。
逃げるしかない、
う
ん、
そう逃げるしかない、
分かんなかった
な、10メートルの防波堤が、うん、あの作られた街もやられちゃったんですよ、
う
ん、
そうでしょ、ま、だから10メートルですらそうだから、今回はね数日前に分かったとしても人の命は助かったんだけど、うん、ハードウェアとしては同じ結果が生まれたんですよね、だからその予測するってことは結構難しいなと思うんですよね。うん、天野君なんか言ってみますか。どうですか。
いや僕は工学的な話しか一切ないですけど、やっぱりその遠くって、まあでも遠くってっていうよりも今回に限ってって言った方がいいのかもしれないけど、その町の半分が行方不明であるとかそういう状態に面すると、つまり復興しようにも誰が復興を指揮すればいいのか分かんないし、何を中心にして、だって役場が流されてるとかそんな話になっちゃったら、いや過労実の役場鉄骨造だったから鉄骨だけ残ってるけれども、その残りの床とか壁とか人とか
全部シャッターしてるしね、
でだからさ、被害はね、大きさとしては本当に第一世界大戦とさ匹敵してもおかしくない
ぐら
いものすごく攻撃に広がってるし、
でここにいる人の、まあ、属性でいうとやっぱり大学の対応もそれに近い状況になっていて、卒業式入学式なし、出したら、入学試験もなんか適当に、はい、この人入ってっていう感じになるかもしれないっていう状況になっているし、そう考えるとやっぱりあのちょっとあの違うなんかものの考え方をしていかないと、
ちょっと次元が違う感じはあるよね、うん、
っていう気がします、
だからさ正直さ、やっぱりちょっと呆然自失としちゃってるっていうか、みんなね、うん、もうそういうところちょっとあると思うよ正直言って、うん、
あの既存の枠組みであれこれ考えようとしてもなかなか多分うまくいかないと思うんで、うん、ちょっとあの今日はこの火曜日の時点で、
この時点で、
ね、これぐらいしか我々には言えないけれども、うん、まあそうやって、まあ、東京でこうやって生き延びている人間同士やってますよっていう感じ、ね、
また漫画ネタになるけど、進撃の巨人って知ってます？漫画進撃の巨人って漫画って50メーターぐらいのさ塀を作るんですよ。それはあの津波じゃなくて巨人が人を食いに来るので、あのまさにゲーテッドコミュニティをベタに可視化したね。でも50メーターの壁を作る街を作るっていう都市計画はないでしょ多分。多分
ないですね、うん、
すいません。
その都市計画の部分としても、あるいはどうやってその人々をつなぎ止めて、これから三陸海岸を再構築していくのかっていうようなところも、まあ、いろいろその課題として、その何学なのかよく分かんないけれども、うん、もはや。
でそれとさ、あの地震とかね火事っていうのは基本的にその都市計画をリセットするじゃないですか、まあ、東京はまさにそうですよね、うん、っていうふうに藤森さんと書いてますけども、うん、であの阪神大震災の時もやっぱりデコンストラクションの問題ってあったんですよね、うん、要するにそのちょっと前にデコンストラクションの建築が流行ったんだけども、阪神大震災が起こった瞬間にもうそんなことを言ってる場合じゃないっていう話がね、お前入江さんが隣にいるけど起こったわけですよ実際問題としてそれさ今回だってさ、もうあまりにも現実がすごすぎて、やっぱりね中途半端なそのデザイン論っていうものはそれこそもう水に流されるっていうかね、
変態のメタファ
ーそれで例えば阪神大震災を経た人が阪急かな JR かな三宮の駅がすごくあのなんていうのかな、 なんていうか特別的なデザインになってしまって、今まで、前のその震災前の、三宮の、あの意識からするとやっぱり寂しいで、ずっとその寂しいままだ、まあ、復興の時はしょうがなかったんだけどねみたいな考え方も多分あると思うんで、っていうか、まあ、ツイートで誰かのツイートなんですけど見たんですけれども、
いや今回あとさ、ちょっとこれまでの話も出てきたけどね、やっぱりツイッターっていうものがねものすごいなった確か思った、うん、ちょっと前にジャスミン革命とか要するにツイッターが革命を起こして人為的に革命を起こしたっていうことと、今回それがなんか本当に草の根的なものすごい情報のネットワークになって、まあ、僕はねちょっと違和感も少しはあるんだけど、うん、でも実際にそれは機能してるっていうようなところは確かにあるし、うん、やっぱりなんかこれまで の, その震災に対するねその支援とかネットワークとか違った側面がやっぱり現れたのが、うん、やっぱり2010年代のあるそのアクシデントに対するその人間の対応だなって思ったね、うんうん、
まあ、だからジャスミン革命は起きないけど違う形でツイッターはまあ日本でなんか今回その後もたらすのかね、
そうかもしれないね、うん、まあ、だからねやっぱりあのいろんな人たちがねその遠くにいない人たちも例えばそれこそ九州とか沖縄とか四国とかいろんな人たちがやっぱりみんな気にしてるじゃないですか、うん、なんだかんだ言って気にしてると思うんですよ、うん、やっぱりねその日本の人たちは本当すごいと思った僕は、うん、あの他の国がいろいろ称賛してるとかっていう話も出てるけど、うん、本当にみんなは僕はすごいなと思いましたね、このなんかこう善意の無意識の塊っていうか、うん、その集合みたいなのっていうのは、うん、なんだかんだ言って本当すごいなと思いましたね。
じゃあ建築系ラジオのメンバーで茨城から岩手八戸まで海岸ずっと巡って建築ツアーができるといいなっていうところまで、
復興、復興でみんながお金を
投資、
東北にお金を落とすツアーやって、
それでね、要するにあれね、要するに銀河にさ線路に並んでるじゃないですか、サービス海岸ね、うん、みんなで歩いて、うん、それでなんかこう実際なんかできるかどうかっていうのはさ、また細かいところちょっと置いといて、
お金落としたわけで
そう
思いますよ本当に、う
ん、だいぶ先かもしれないけど、すんごい飯うまいから
それをやりましょう、やってさそれで現地の人たちの声を拾ってね、うん、ラジオで配信するっていうさ、うん、で例えばさそれこそ東京から仙台まで、ね、もっと北までこう歩いていくとかね、うん、そういうのってあるかもしれない
ね、やりましょう、
考えながら、
そう、
あの今後何ができるかっていうのを
ね、あの多分誰も今の時点でそんなに確定したことを誰も考えとして固まってないと思うから、これからやっていきましょうということで終わりにする時間ですかね、はいはい、こんな時間です。では、ありがとうございました。